はい、ということで、キマより第250回です。いやー、ついに1000回までの残り、1000回の4分の1をついに突破しましたね。いや、これで、まあ、あと、750回で夢の大台、1000回に行けますから、そう、まあ、今のうちから、まあ、皆さん、まあ、ここまで5年かかってんで、まあ、そう考えると我々、あ、6年か。そうだと、まあ、あと24年ぐらい我々とね、一緒にね、面白おかしい日々をね、日々のね、話を聞いてもらうことになると思うんですけど、まあ、こいつ久しぶりじゃねってね、聞いた人ちょっと思ってるかもしれないんですけど、まあ、それもその通りで、僕も1ヶ月半ぶりぐらいの、わかんちょっと放送時空がちょっとわかんないんで、どうも言えないんですけど、まあ、ただ、ちょっと僕のリアルの事情的には、大体もう、あれだね、1ヶ月以上かかってるんで、まあ、ちょっと何があったのかっていうのを今日の早速本編の方で話していきたいと思います。まあね、こいつ、やっぱ、なんだ、久しぶりに喋ったけど、もう喋れねえなってことが分かったんで、もう本編いきまーす。
デジデジと、
ハチューと、
北福の、
気ままに寄り道クラブ。
きた服
きまより
きまより
ど
うしたんですかね、この人デイさん
は。いや、ちょっと怖いんだけどね、正直。
Oh, you're fine, thank you.
外国行ってたのかな。
外国
行ってたんですか。大丈夫ですか。
ちょっとね、耳の穴の中にちょっと行ってた。
耳の穴の中に。
耳の穴の中。
ガリバートンネル。
そうそう、マジ。ガリバートンネル。ガリバートンネルで俺の耳の中で悪さする心筋症と戦ってきた。マジきつかった。
だから1ヶ月空けてたんですね。
なるほどね。
ね、結構被害がでかくてね、布団から出られ、立てなかった、マジ痛くて。
それどんなんですか。
痛くて立てない。
いや、本当に、なんだろう。こう、説明が難しいんですけど、なんか、こう、なんですか、手の届かない位置が痛いと、こう、なんつうんですかね、こう、すごい気持ちがムカムカするときとか、
はいはい、
アレルギーとか出たとき、まあ、アレルギー持ってる人、多分そんないないと思うんで、あんま伝わんないと思うんですけど、アレルギーとか発症すると、なんか内臓にアレルギー出たりすると、内臓を取り出して、かゆみたいに内臓をひっくり返して洗いたいみたいな気持ちになるわけですよ。
まあまあ、わからんではないよ。アレルギー持ちだ
と。あとなんか、盲腸とかになったりすると、腸がめちゃめちゃ痛いから、腸の痛い部分だけ、ちょっと、あったかく揉んで、血流良くして、痛み、和らぎたいとかいうわけのわかんない人に至るんですよ、大体。今回僕の耳でもそれが同じことが起きて、僕マジ耳引っこ抜こうかと思いました。
それしんどいな。いや、北福くんはこの1ヶ月外耳炎だったんですよね。
そうなんです。外耳炎心筋症といって、耳の中にカビが生えました。マジで痛かった。
それはちょっとね、想像するとちょっと恐ろしい感じの。
恐ろしいな。それってなんか、
自分説明いいですか？外耳炎心筋症。
どうぞ。
耳の中にはですね、3つの、ね、細菌が均衡を保っているわけなんです。
はい。
で、その菌たちって、互いに実力が拮抗してるから誰も戦いを起こさない。つまり、同じレベルのもの同士で戦いが行われない状況なわけです。
はいはいはい。
睨み合いさせてるわけですよ。でも、いろんな理由でその均衡が破れたとしたら、ある一つの菌が勝ってしまったときは、耳の中にその菌が繁殖します。
なるほどな。
で、まあ、想像に硬くないんですけど、耳って、暗くて、湿度があって、まあ人によりますけど、耳って乾いてる耳と湿ってる耳があるんですよね。
うん。
で、湿ってる耳の人は、 もう、あの、なんていうんですか、細菌の培養に適した場所ができるわけです。狭いし、暗いし、水分もあるし、あったかいし。
やべえな。好条件や、
はい。そういうことで、まあ、僕の耳に白いカビが大量に生えて、音がちょっと聞こえづらくなっていたという。
ちょっと、それ。
怖
っ。そう。で、その炎症、つまり皮膚が、こう、皮膚っていうか何ていうんですかね。まあ皮膚の部分が、こう、炎症でぐじゅぐじゅになったところにカビが生えたので、
うん。
もうアホほど痛いわけですよ。
う
ん。刺すような痛みを。こう、日々、もう5日ぐらいマジきつくて、本当に僕、パソコンでエクセル入力しながら、気づいたらめっちゃ汗かいて机に突っ伏してましたからね。
うわぁ、
ありました。
マジか。それってさ、その炎症が先なわけ？炎症したからそうなったっていうこと？
いい質問なんですよ、そこ。そこなんだよね。
はいはいはい。
本当は初期段階っていうのは何らかの形で耳に傷が、まあどうせ耳かきしてるんだろうってことなんですけど、まあ耳かきしすぎると、うん、ね、ある時きっかけでちょっと血が出るじゃないですか。
うんうんうん。
で、耳かきをやめないとその傷がどんどん広がっていって、黄色い液体が出てくるんです。ただれて。
はいはい。
ああ。
それを放置し続けると、そこに免疫力が低下した時とか、風邪ひいた時とかに、その菌の均衡が崩れたのが一気に入って、体調を崩すわけです。で、この心筋症の良くないところっていうのが、激痛だけじゃないんですよね。
何ですか？
耳って、半期間、三半期間があるじゃないですか。
ああ、そう
だ
ね。
まあ、僕の場合は外耳道の、その、外耳って言って、その外側の耳のその鼓膜から外側なんで、まあ、三半期間にはそこまで影響はないんですけど、まあ、ただ常に耳が痛いっていうことで、めまいが出るっていうこと、それから、ちょっと耳の下あたりを触ってほしいんですけど、リンパが通ってるんですね。
はいはい。
うんうん。
はい。そのリンパの部分も腫れます。
ああ。
炎症と一緒に。うんうん、なので、ありえんぐらいこう熱が出て、僕、
9
度2分とか出てマジで死にかけました。
いやー。
いやー、9度はもうね、大人になってからこの9度は辛いよ。
ほんとで、僕3日間本当にウィーダーしか飲みませんでした。
ああ、でも。マジで。食欲全然湧かなくなるから。
食欲が湧かないのと、この首のリンパなので、顎を動かすとめっちゃ痛いんですよ。
ああ、
口が湧かない。
地獄ですよ。
食べれないし、食べなきゃね、栄養もつかないのに、それ
で。固形物を飲み込むと、喉が、振動して、首のリンパに、振動がかかって、また痛くなるっていうことで、結果的に、まあ、どうしたかというと、静かに、ウィーダーをチューって、10秒チャージを100秒チャージぐらいのスピードで、
ゆっくり
チャージして、できるだけ静かに飲み込んだっていう技術を得得しました。本当大変でしたよ、マジで。皆さん耳かき本当にしすぎないでくださいね。しすぎてもいいんですけど、黄色い液体が出た時点ですごい匂いがするんですよ、耳から。なので、その時点で絶対に耳鼻科に行ってください。
一度そのタイミングでね。うんうん。
っていうか耳かきをしすぎるな。
とりあえずまず前提として耳かきをしすぎるなというところかね。
そうなんです。ただ、人間って乾いてる耳と湿ってる耳の2パターンがあるんです。
うん。言ってましたね。
皆さんはどっちですか？
湿ってるかな。
僕は乾いてる方だね。
まあ、要はその耳垢を取った時に、湿ってるか乾いた塊が出てくるか、どっちかの、大体。
うんうん。
それでわかるんですけど、乾いてる人っていうのは、定期的にその耳かきで出さないと、その、乾いたカスがどんどん溜まっていくんですね。
うんうん。
それやると耳が聞こえづらくなったり、ちょっと鼓膜に影響あったりするんで、乾いてる人っていうのは基本的にちゃんと、その、奥の方までゴミをかき出さなきゃいけないわけです。
うんうんうん、
ただ、湿ってる人っていうのは、こう定期的にこう耳の内側から外に向かって分泌液が出てるんです。
うん、
だからもうほっといても勝手にその外側ギリギリまで赤が流れてくるんですよ。
はいはい。
なので、湿ってる人っていうのは入り口のあたりをさっと拭うだけで汚れが取れるんです。
おー、なるほどなるほど。
やっぱり差し込まなくていいんですよ。 はいはい、っていうことを今回、もう僕はもうめっちゃ教えてもらったり、自分で調べたりして、僕、本当に今、耳、詳しいです。マジで。もうちょっと
慣れるぐらい。耳プロ
は。あれだよね。こんな感じで、うん、マジで、本当に耳かきは、あの注意してください。あの、大事な人とかにやってもらってください。
大事な人
ただ、大事な人に耳を預けるっていうことの重大さを、やはり噛み締めた上で、行動するべきですね。
何の話や
僕は、もし耳かきを誰かに頼むときは、僕はこいつのせいであの時と同じ痛みを負うリスクを背負わなきゃいけないって常に考えながらいるんで。
うん。
まあ、そうですね。だってそうですよ。その相手の、さじ加減一つで耳が傷つきますからね。
そうだね。
結構、結構すごいことだなと思って、こう耳かきしてもらうっていうのは。
することないけどそんな。
難しいですよ。だって自分の体じゃないから、ちょっと力入れたら血出ちゃったりとかしたら、もう僕は想像したくないですけど、まあ。
加減とかもわかんないからね。なんか、最近あるかわかんないけど、たまになんかその耳かきしてくれる店みたいなのも、なんか昔、そう聞いたりとかしたけど、あれもだから結局全くの他人にやっぱ任せるわけじゃない。まあ、プロフェッショナル的な人なのかもしれないけれども。
そうですね。資格とかあるわけじゃありませんからね。
そうそう。だから、それはなかなか怖いなってやっぱ。
というか、もっと言うと、湿ってる人耳かきしてもらう必要ないんで、あ、いかない
です
ね。湿ってる。
いや。
デスクは行ったら、なんか、気持ちよくなって帰ってくるんですけど、
あ
っちとか発注が来ると、なんか、単純にただリスクしかない。
危ないんだね、それが。
ああ、
そっか、そっか。そうだよね。だから、綿棒とか使えないからね、だから僕とかはね。
そうですよね。
硬い耳かきのやつ、木のやつとかを使わないと、基本的に取れないから、そんな、撫でただけでね、くっついてくるわけじゃないからさ。
乾いてる人のやつは、たとえちょっと、血が出たりとかしてもすぐ乾くので、菌が繁殖しないんですよ、
あ、しにくいんだね、もともとが。
そもそもしにくいので、やっぱそこが違うところですね。
な
るほど。僕はもう耳に液体を入れて出して、入れて出してみたいな、なんかそういう消毒とか薬、まあ自滴って言うんですけど、自浴とも言うんですけど、まあそれをやったりする。
詳しい。
あれマジできついな。詳しい。本当に。10分間動くなとかやば。
やっぱ本当ね、病気になると、詳しくなるっていうのはもうね、僕も経験済みなのでね、今年の頭ぐらいに僕はね、インフルエンザになってた頃の攻撃を思い出しましたけれども。
ということで皆さん、このね、気前よりっていうこのヘルスケア番組なんですけど。
ヘルスケア、いや、勝手にヘルスケア番組にしないでもらいたいんだけど。
この番組では皆さんの体験した疾患を募集しています。具体的な症例と、治療にかかった期間、現在の、治療の予後についてなど、コーナーどしどし送っていただければと思います。
一つだけ言いたいのは、もう送ってもらうことは別に構わないですよ。全然それは、何だ、自分たちの日常だと思うので、それは送っていただいていいんですけれども、僕らが何か言える立場ではないし、僕らが何か言ったからといって、それを、真正面に受け取って、やって何かって、責任取れないので。
じゃあ、治療済みのケースに限りますよ。
そうですね。思い出話。
経験談だけをね、思い出話を、それ。
よかったねっていう、いや、俺らも大変だったことあったわ、っていう、なんか、
この先また僕らがそのね、なった方の、症状になってしまった時に、これを活用していけるようにということでね。
病気同窓会ですね。
つまり、キマより闘病記っていう新コーナーを作る。プロジェクトキマより、プロジェクト K を作るべき。
誰か病気かかってないといけないやん。
常にかかってなきゃみたいな感じになってるけど。
だから、皆様からの疾患の情報お待ちしております
。ああ、まあまあ。
すごい、ほんと
で、ね。そんなね、新コーナーがもしかしたら起こるかもしれないですけども、今日は、ちょっと別のね、新コーナーについてね、ちょっとね、お話ししていきたいかなと思っておりますので、ぜひとも最後まで、はい、お聞きいただければと思います。
暇よりインスタブー。ブーブーブーブー。はい。
はい。
ちょっと、なんか最後のね、伸ばしは、何だったんだろうかっていうところは、ちょっと、ね、
みんな、今日も元気にインスタしてるかな？
インスタ。
ちなみにインスタ部の時間だよ。
うん、教育番組を意識してる感じなのかな？
これどういうコンセプトでやったらいい
んですか？まあ、コンセプト自体はまだふわっとしてるところではあるんですけども、なんかさっき。
いや、もうたっぷりインスタ捕まえた？まだまだの君も、これからの君も。
ポケモンやん。
なんだろう、NHK に行ったり、テレ東に行ったり、なんかいろいろ、あの番組が行き来するんだけれどもね。
怒られそうな。
ポケモン言えるのかに
チャレンジだよ。いや、でも、さっきプロジェクト系みたいなこと言ったから、どっちかといえば NHK 寄りなのかなっていうのを若干思ってたりとかは、するけどもね。まあね、NHK、そうですことで。まあ、まあ NHK は置いといて、まあ、以前ね、お話しさせていただいた、写真の企画ですね。気前よりの、
ね、
そうラジオ番組なんだから音声で伝えろっていうのはよくわかるんですけども、僕らは結構ねラジオ番組だからこそ音声以外で伝えたくなる人たちなので、
そうですね。
枠を超えたっていうそのなんか超越っていう単語に我々がすごい好きなので、
さあ飛ぶよと。
かっこいいなそれは。中二心をくすぐられる感じからね。ということで、まあ、ね、僕らが、写真をね、撮って、まあ、インスタグラムを、作るという話を、まあ、以前軽くね、させていただいた、ただ、おきます。
はい。
そうですけども、
じゃあ、僕さ、そこで止めてたらさ、もう、これ終わんねえから、
もう。終わんないから、もうね、まあ、僕気にしない、とりあえず行きますけれども、
次行こう、はい。
その、インスタをね、とりあえず、立ち上げますので、ね、多分これ配信してる頃にはもしかして、まあできてないかもしれないけど、まあ近いうちに、作りますので、まあできたらまたね、気前よりの、まあツイッターだったりとか、まあ、番組内でもね、紹介いたしますので、ぜひともね、フォローでいいの？インスタって。
インスタってなんて言うんですか？
フォローです、ね。
フォローで合ってるよね、うん。うん。なので、まあぜひともフォローしていただけたらいいかなと思います。ということで、まあね、まあ以前ね、テーマを決めて、こうみんなで写真撮ってこようっていう、
はい、
うん、お話をね、させていただいたので、今回はその、まあ、第1回目初回のインスタ部のテーマを、決めちゃわないかなと、
ほう、
思っているんですよ。まあ、時期とかね、季節柄とかも考えながらやっぱ、やっていきたいかなって、思ってるので、そう、まだやってない、朗読コーナーで雨とかなんか今もう時期かみたいなことを結構触れられそうなところも若干あるんですけども、そのコーナーはまた別としといて。
はい。
はい。なので、多分、このインスタ部は多分近いうちに、本当にやるので、うん、時期的に、今の時期に合わせた何かで、
そう
やってきたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、9月じゃない？
うん、
はい。で、まあ、残暑厳しいところというか、まだ夏だなって感じも、まあ、しつつ、でもね、最近は少しずつ、涼しくなってきたり、まあ、台風とかね、そういうのが、まあ、割かし多くなってきてるからっていうのもあるんだけれども。
うん。
はい。
うんうん。なので、まあ、その残暑だったり、秋口的な、ところから、テーマを、作っていきたいかなって思うんだけど、まあ、みんなが思う秋って何かなって。
秋はね、なんでしょうね。行事事が多くて忙しいイメージしかないですね。
秋か。
うん、
秋。修学旅行とか。
ああ、確かにそれぐらいの時期か。
あと、月見。
ああ、ああ、ああ。
で、場所によっては、なんか、体育祭運動会みたいな。なんか運動、僕わかんないんですけど、
うん。
なんか本州、北のじゃない方の大地の人たちって、
うん、
運動会いつやるんですか？
秋ですかね。
やっぱ秋ですよね。
でもね、なんか地域差っつうか、なんか場所によってって感じのがあるから、だから、場所によってはそれこそ5月ぐらい？
うん。隣町とかそんな感じのことを聞いたことがある。
うん。そう、新学期始まってすぐみたいなタイミングで、やるところもあれば、もう、秋口に、やったりもするし、まあ、なんだ、小学校はわかんないけど、まあ、だから、中学とかさ、高校とかはさ、 あの文化祭だとか学園祭だとかがさ、あるから、うん、あのあ それが大体秋じゃん、やるのが。
確かに。
うん。だからその辺と、まあ、ついというか、まあ、すぐのタイミングにはやらないから、だからまあ、大体それのタイミングじゃない、まあ、春先か、まあ、夏はちょっと暑いかもしれないから、ちょっと手前ぐらい。
うん。
うん、確かに、春先にやってるイメージですね、北の大地。
うん。うんうんうん、ああ、なるほどね。
5月に運動会やって、ここ寒みたいな。
うん。
ここ寒いじゃねえかよ、みたいな。なんなら、あの、保護し、あ、親が止める、あの、なんか駐車場にまだ雪残ってんの、みたいな。
雪。はいはいはい。
まあまあまあ。そんな時期、ね、そんな感じで。
うん、 うん、うん。
まあ、確かに。まあ、いいや。え、じゃあ、むしろ学校祭とかの方が、じゃあ我々、あの、学校に通ってるじゃないですか、今。
ああ、うん、そうね。
我々はね。そうね。
我々はね。
だから、学校祭では。
ああ、そうか。
ああ、学校祭にちなんだ何かってことだね。
きついな
ぁ。きつい。
自分で、自分で言っといて。
きっとなぁ。なんかそういうのじゃなくて、こうやっぱ自然じゃないですか、うん、我々が。
ああ。
例えば、まあちょっとベタですけど、うんうん、まあ、この秋ってやっぱり日が落ちるのが早いんで、
うんうん、
こうなんか帰りの電車から見える夕焼けとか、ちょっと早めのね、あ、なんかこう、そういうのとかいいんじゃないですか。
ああ、景色ね。まあ、秋のその景色っていうの、まあ、まだちょっと早いけど、そのもみじとかさ、その紅葉とかっての
は。そうそうそう、公園とかでこうなんか秋を感じて、うん、小さい秋見つけたというわけよ。
ああ、だからさ、その、あの、夏とかさ、もう、今年は本当に暑かったからさ、
うん、
もう外に出てね、ブラブラなんてしてると、もうね、耐えられない感じになった、なってたけど、まあ、秋ぐらいになってくるとちょうどいい、なんだろう、気候になってくるから、そういうたまに、その公園とかにちょっとブラッと出てって、その、もう別に何するわけでもないけれども、ね、ベンチに座って、ね、景色をね、楽しむみたいな、そういうのも。
はいはいはい。
うん。ありな時期になってくるのかなっていうところが、ね、うん、あるから。
で、秋といえばというところで、やっぱり食欲じゃないですか。
うん、ああ、やっぱ食ね、美味しいものいっぱいあるからね、栗とかね、芋とか。
で、今言葉があった、言ったと思うんですけど、
うん。
秋、食べ物だけだとちょっと、あまりにもちょっと広すぎるし、で前回みたいになんか、うん、なんかしょうもねえチョコエッグとか、ゴミで取ったりとか困るんで。ちょっとここはやはり、果物どうですか？
ああ、果物もね。
一収穫の秋。飽きたな、これ。やっぱり企画
の。梨とかそういうのがね、うん、美味しい時期になってくるのかなって思うし。
なので、
うんうん。
今回のテーマは、
うん。
果物、どうですか？被写体というか。
被写体は果物で。
で、まぁ、ちょっと秋って言ったんですけど、まぁ、多分、ちょっとこれ、我々の生活している時空と、この話を皆さんが聞いてる時空が異なるので、
そうですね、世界線。
ちょっと若干なんか、気分早い果物が出るかもしれないですけど、
ああ。
まあ、そういう意味も含めて、果物が多分、こう、企画倒れしなさそうだなという意味で、まあ、メタ的な話をすると。
ああ、なるほどね。でも確かに、その、インスタでもさ、おしゃれな、その、まあ、フルーツ的なのもさ、店でそういう、パフェ的なやつとかさ、そういうのも。
そうなんですよ。
うんうんうん。インスタ映えをするわけだからね。
おう、まあ、ガチインスタ映えを狙うんだったら、
うん、
例えば夏だったらかき氷とかあるじゃないですか。
そうね、かき氷ふわふわのやつね。うん、
ちょっとこうなんか我々で、まあ、若干出費はかさむかもしれないですけど、
うん、
こ
う
かき氷の店に行ってそれぞれ写真を撮るみたいな。
ああ
、今回だったら秋だったらなんだろう、例えばこう、まあ、決めてしまうんであれば、例えば栗、うん、
ああ、うん、栗ね。
栗の何かスイーツを写真撮ってくるみたいな。
ああ、
うん。というのでも全然、まあちょっとそれはちょっと負担になるので、そこまでちょっと、まあ僕は甘いもの好きなんで別にいいんですけど、八中くんどうですか、甘いもの。
僕は好きですけど、ただ、そうですね、ちょっと、 結構外に出ないといけないので、その時間があるかどうかですね。
な近場にはやっぱね。
近場にはないので。
うん。
なんでこんな、俺、モンブラン食いに行かなきゃいけないんだよってなると思うんで。
食いに行く分にはいいですけどね。
今日はこんななんか、こんなわけのわかんねえ、病弱野郎が考えた企画飲んなきゃいけないんだよってなると思うんで。まあそこはちょっと、まあ、果物ってことで、ちょっと緩めにしつつ。
果物か、うんうん、果物ね。
そうですね。今だったら、これからだったら梨とか。
そう、梨はね、今の時期にちょうど、あの、旬の迎えるからね。
そうですよ。
まあ、美味しいからね、やっぱ。うんうん。
何やるかな、まあ、わかんない。まあ、あと、その辺なんか、ここに、
ざっくりとしてきたけど。
栗って果物っすか？
栗は果物じゃないでしょ。
違うんですよね。
栗は違うと思う。なんか、多分野菜とかそっち側の、あの、部類、あの、木の実とかそちら側だよね。
あ
栗は。
あ、でも秋って言ったらやっぱり山菜とか木の実とかじゃないですか。
そうね、その辺も、美味しい時期になってくるからね。
まあ、とりあえずじゃあ今回は果物で。
うん、うん、とりあえず果物で。またね、多分秋時期にまだ何回かやるかもしれないので、
そうですね、
他のネタはまたその時々でね。
うん、
あとあれですよ。あの、食ったら法隆寺の鐘が鳴るやつとか。
ざっくり。柿ね。柿ね。
柿か。
遠回しすぎる。
一瞬何が来たか分かんなかったからね。
あれでなんか、あの、柿を食えば法隆寺の鐘が鳴るみたいなギミックみたいな言い方になってますけど。
そういう仕組みのなんか、あのものが あれば別にそれはそれで面白いんだけど。
ローグライクダンジョンみたいにこう柿を食ったら、あの、ダンジョンの鐘が鳴るみたいな、そういうのではない。
うん。そう、別にあの、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、そういう仕組みではないので。
そうですね。あちょっと、今度、今、
はい、
あの、おケアが儲かるって思い出したんですけど。
あ、はい。きっかけがよくわからないけど、どうしたよ。
今度、きっかけ出したいやつ一個あるんで、それ、今ので思い出しました。
なあ。
まあ、これ、もし、機会あったらまた話すんですけど。まあ、とりあえず、インスタですね。果物送って、で、まあ、できれば、ちょっと我々いつも、あの、季節の話をしてるんで、まあ、うん、というか、季節の話しないと、ラジオって、あまりにも単調になりすぎてしまう。
うわぁ、まあ、あの、僕ら多分季節の話しないと、あの、いつも、あの、ソシャゲの話ばっかりしちゃうから。
しかも、この番組って、あの、何月何回分とかじゃなくて、あの、第何回でナンバリングしてるから、
うんうん、
いつ頃のな番組なのかわからないって。
そうね、後で。
更新日でわかります、
ね。わかるけど、でも後で見返すときに、さらっとね、ダウンロードしちゃうとわかんないから。
そうなんですよ。ポッドキャスト聞いてるときに、急になんか、あの、ジングルで、夏とか言い始めて、なんだこいつだと思ったら、あの、夏だったみたいな。と思ったらなんか、急にこたつにいるし、みたいな。
設定がいろいろと。
なんだこいつだと思っちゃうけど。まあまあまあ。そうですね。というわけで、季節感出していきましょう。ね。で、皆さんからもね、お待ちしたいですね。
そうね。あの、お写真付きでも別に全然、あの、送っていただければと思いますので、あの、多分写真はメールアドレスから送る感じなのかなと思いますので、ぜひ、ね、とも、あの、秋、皆さんにとってのその秋の、まあ、フルーツ、果物だったりとか、あればね、ぜひとも送っていただければと思います。
そうですね。
今より。いやなんか最近ね、あの、NHK でね、あの、
あ、
みんなで筋トレ、筋肉体操がね、あの、話題に上がってるけれど、最近ね。なんか逆に今、あれじゃないか、ブームなんじゃないかな、逆に筋トレって。乗っかってきちゃってんじゃないかなっていう。うん。
筋肉が裏切らないで評判ですからね。
よく聞く言葉だよね。
自分はめっちゃ裏切りますけど、うん、筋肉は裏切らないですから。
脂肪を裏切ってはないんじゃないかな。むしろ、あの、なんだろう。脂肪に対して僕らが裏切ってんじゃないかな。
脂肪は、 あいつら体に溜まるくせにギリギリまで自分をさらけ出さない。
あ、なんか内臓脂肪みたいな感じでね。
あいつらとりあえずなんか、あの、脂肪という存在があるくせに、いやー、俺よりも先にちょっと炭水化物摂取してもらった方がとか言うし。
うんうん。
余すたい筋肉を消費するから。
そうね、うん。
だ人間が運動してて筋肉が衰えるっていうのは脂肪が働かない、脂肪がエネルギーとして消費されないからなんですよ。
うん。
脂肪はクソ野郎なんですよ。
クソだな、脂肪。
脂肪に対しての。
やっぱ
脂肪に対しての殺意がある。
殺意を求めていく感じの。そういうお話だったかどうかはちょっとわからないけれども。
脂肪をやっつけなきゃいけないわけよ。最近ちょっとお腹が少し、はい、少しお腹というか、僕ちょっと、最近なんか全身にちょっとこうなんか、
こう肉がちょっとずつついてきた感じ？
そうですね。あの、鎧が少しずつ形成されつつある。
あー、なるほど、ね。
アイアンマンの社長みたいにこう、
うん、
鎧がやっぱり、こう、カキンカキンカキンみたいな感じで。
ふわふわしてる。ふわふわしてるけど、まあ。
僕ちょっと、そろそろ、なんか、わけのわかんない例えすんのやめた方がいい。
いや、それじゃない。それはなんか、福君らしさなんじゃないかなっていうのは、なんかもう何回、そう、個性何回もやってきてるからこそ、もうなんか、このままでいいんじゃないかなっていう気は。
全然してない。トニー・スタークで、はい。
トニー・スタークでしましょう。
トニー・スタークでしょ。
はい。
いいんだよ、感じでよ。まぁちょっと、じゃあ、うん、ね、なんか体の話、あれやりたいって言ってたんで、ちょっと、じゃあ。
そうそう。なので、じゃあ一応筋トレをね、まあみんな、それぞれね、やっぱいろいろ、体に脂肪溜まるような、ね、八中くんもね、言ってたからね、こう、実家住むよう、持った住むようになってからね、やっぱ食べるようになったっていう話もね。
そうですね、栄養過多ですよ。
そう、肩なんだよね。やっぱ一人暮らしとはやっぱ明らかに栄養の取り方が違いすぎるからね。
うん、まあ一人暮らしでも、自炊しないでラーメンばっかり食ったら太るんですけどね。
そらね。
うん、太るし、かつ栄養バランスが悪いからね、それはね。
そうそうそう。
もうさすがに僕もやばいなって思い始めて、今月からやっと正しい食生活に戻そうと。
お！
というよりかは、筋肉をつけようという食生活に、シフトしようかと思いましたので、ちゃんと、栄養をある程度とって、で、ね、いろいろ僕も調べてて、まあ、筋肉をやっぱつけるっていうためには、こう、まあ、最近はね、細マッチョだとか、まあ、そういう痩せ型がやっぱね、受ける時代にはなってるわけだけれども。
確かにくんですね。
確かにく、はい。誰だかわかんないけど。筋肉結局つけるためには、こう、食べなきゃいけないんですよ、結果的に。痩せ
る、ね、
食べないで、筋肉つけることは無理なんですよ、ほぼほぼ。無理ってわけじゃないかもしれないけど、かなり厳しいものがあるので、後々ね、太りやすい体型になったりとかするわけだし。
うん、
っていう、そういうのがあるから、結果的にやっぱ食べなきゃいけないということで、はい、ある程度のその摂取カロリーだったりとかを、計算に基づいて、取ろうということで、まあ、ある程度ね、そんなきちきちにはやらないけれども、まあ、だいたい1日、なんだろうね、2000ちょっとぐらいとか、まあ、それぐらいの、カロリーにしましょうとか、決めて、それに基づいて、朝食、朝昼晩とね、レシピ的な感じ、レシピって細かく決めてないけど、決めようと、いうことでやり始めて、で、あと筋肉をやっぱつけるためにはエネルギーとしてね、タンパク質がやっぱりいるということで。
うん。
タンパク質のやっぱ多いね、タンパク質がその、筋肉やっぱ傷ついたりとかすると、それを治そうと、するのがやっぱ筋肥大というものの、メカニズムに、はい、なってるので、やっぱその筋肉をやっぱつけるために、傷つけた筋肉を治すためのタンパク質を、いっぱい取らなければいけないということで、タンパク質のできるだけ多い食生活をしてみる、
はいはいはい、
ということを、まあ、今月からは、
やって
る心がけよう。まあ、数日、まだね、
いやいや
始めた。 そう、今やり始めたばっかだから、まだ全然体の変化は全然ないけれども、まあ、とりあえずね、栄養をまず取りましょうっていうところから、スタートして、うん、で、筋トレも、まあ、含めてやっていこうっていうことでね。
すごい。
うん、筋トレもやっぱね、いろいろね、なんかね、もうよくわかんないけど、なんで僕こんなにいつの間にかこういう運動だったり筋トレだったり、そういう話題を、に詳しくなってるのか自分でもよくわかんないんだけど、なんで昔は運動大嫌いのね、もやしっこだったわけなんだけども、いつの間にやらこういう知識がどんどん入ってくるということでね。
そうですね。決まり運動部ですからね。
運動部だったんだね。もう初、それすらもう初耳だけれども。
そうですね。今までに寄り道クラブは、インドア系サークルではありませんからね。
実は運動系だったっていうね。
ちゃんと部費も文化系のサークルより、部活動よりお金もらってますからね。
ああ、遠征があるから、遠征がね。
あ、遠征が。
東京遠征がありますから。
うんうんうん、
僕らだって、この空間に来るために、体の組織一回全部分解してますからね。
バラ、一度ね、バラバラして、ラムしていくわけだね。
それはよくわからんけどな。
大変なんですよ、これ、ほんと。そうなんだ。僕らこんな、なんか、たまに酒飲んだりゲラゲラしてますけど、ほんと大変なんですよ。
まあ、一度なんか、溶かしたりとかね、してから、綺麗にすると方が、まあ、良かったりもするわけだしね。
そうなんですね。
うんうんうん。まあ、だからね、そういう、全然よくわからないけれども。
まあ、そういうことで、まあ、我々、今回本当にヘルスケア会じゃないですか、マジで。
マジヘルスケア会です、ね。そうね。もう、インスタのところから、もうなんか、結果的になんかね、インスタもやっぱね、写真撮りにやっぱ外出ようみたいな感じのところも若干あったわけだしね。
そうですね。あまりにも我々ヘルスケアに意識が向いてて、いいですね。
いやもうなんか、冒頭からやっぱヘルスケア方面に進まざるを得なかった状況だったからさ、今回の場合は。
なんか、僕だけじゃないんですけど、このメンバー結構病気しません、
うん、いやー、弱いんですよね、なんかね。食生活の乱れっていうのはやっぱかなり大きかったところはあるんだけれども、とはいえ、まあね、それこそさ、なんかなんだろうね、まあ食生活もそうだけど、食種とかもさ、そういう話もあるかもしれないけど、まあ、八中君はさ、写真じゃない?で、こう、はい、いろんな人たちに、うん、と、まあ、に会って、ね、こう、触れ合うって言い方あれだけど、こう、お店に来るわけじゃない?いろんな人たちが、はい。で、そういう人たちがやっぱ風邪とかやっぱ持ってるわけで。
うん、
うん。で、そういうのにやっぱ触れるとね、自分がこう、どれだけ免疫をつけていったとしても、やっぱ入ってきちゃうし。
そうですよね。てか同じ空間にいますからね。狭い空間に、
うん。そうそう。で、ふとその、なんだ、ちょっと弱ってきたタイミングとかがあると、もうそれすぐにやられちゃったりするわけだしね。だからね、やっぱそういう、その職場関係とかそういうところもね、やっぱ大きいだろうからね。
はい、
うんうん。
そういうことで。
なので、まあね、栄養。
栄養は大事だな。
僕らのヘルスケアをやっぱちゃんとしていかなければ。
まあ、いろんな形で、健康の話は、ちょくちょく出てきてると思うんで、趣味の話と並行しながらね、うん、またコーナーもね、していければいいなと思ってます。
趣味の話と並行になるぐらいに、話題が上がるっていうことに対してちょっと驚き
で。になるか言っても、もはや健康管理が趣味では。
でも、若干その、だから、まあ、その、健康管理っていうか、まあ、さっき言ったみたいに、その筋トレが、うん、まあ、若干、その、趣味の範囲に入ってきてる節はあるから。
うん。
うん。
だから、なんだろう、プロテインガチャ引いた、みたいな。プロテイン10連引いた、みたいな、そういうことであった。
プロテイン10連
って何だって。
全然無視で、てか、プロテインそんなに飲んだら、逆に、体に悪いからさ。腎臓、肝臓とかにあんま良くないからさ。あんまり取りすぎても。そう。
SSR 上腕二頭筋みたいな。
筋肉ガチャ。
筋肉ガチャ、じゃあ、なんだ、くじをさ、箱に入れといて、今日はどこの筋肉鍛えるぞ、みたいな感じで。
筋肉。今日はアームレックでーす、とか言ってください。やるのかな。
そうそう。毎日ね、ちゃんと部位を変えないと、 筋、筋のこのね、超回復はね、48時間から72時間、必要になってくるからね、2日ぐらい、間を空けなきゃいけないので、
はいはい、
そういう時には、その別の部位をね、鍛えると、いいというね、こう、鍛え方の、ポイントだったりとかは。
すげえ、筋肉
あとね、一箇所ばっかり鍛えすぎると、例えば、上半身ばっか鍛えると、上半身に対して下半身が貧弱すぎたりするんです
よ。そう、バランスがね、悪くなっちゃうから、均等にね、鍛えた方がね、綺麗な体になるわけだからね。
ね、ということで、はい。超回復
をね。
やっていきましょう、ちょっと。
もう全然ね、筋肉わかんない人、全然言ってることわかんないかもしれないですけども。まあいいですよ。おいおい、多分僕らこの番組内で多分筋トレないとかないしの話はいっぱいしていくと思いますので、そこで知識をみんな、蓄えていただければと思いますので。ね、
気まより腹筋企画アチューシグマ、腹筋いきます。1、2、3、4、5、6、7。あ、いや、ほんといた。8、9、10。すいません、ガサガサ言ってたら、すいません。そうでした。
はい、ということで、そろそろ下校の時間でーす。
はい。
はい。ということで、はい、なんか今日は、ヘルス会
今日はそう、メンタルじゃない方のヘルス。フィジカルの方。
あー、物理的にね。
フィジカルヘルス、ね、
うん。そう、健康も含めて、健康と筋肉についての話が。
そうですね。どんな話が一番気にしなきゃいけないところ。
いやもうこれからはね、やっぱだからさっきも言ったけれども、細マッチョがね、こう流行ってる風潮なんてもう、どこかに飛ばしてやろうというね、
うん、
流れにね、落としていこうと。
そう、
ね。やっぱね、ムキムキしてた方が、ね、いや、でもかっこいいとは正直思うのね、僕自身は。
まあ、確かに、
うん。昔は、その全然運動興味なかった頃は別にかっこいいとかかっこよくないとかっていう話は特になかったけれども、こう改めて、自分のなんか貧弱な体とかを、見てくると、いや、これはいけないってやっぱ思ってくるわけだし
。
やっぱなんかなんだろうね、服装とかもさ、ファッションとかもさ、はい、こう、ある程度のやっぱ筋肉とかがあった方が綺麗じゃない？あ、似合うじゃない？やっぱり。
確かに。
うん。ってなってくると、やっぱし筋肉をやっぱつけるべきだと。このやっぱ25になった、僕としては、やはり思うわけですよ。
そうですね。
あまり、八中君には刺さってないようだけれど。
いや、刺さってますよ。いや、まあでも、やっぱりぽっこりお腹が気になるようになってきたので。
うんうん。
いや、やらなきゃっていう気持ちあるんですけど、今いかんせんその地区の祭りとかいろんな行事が重なって飲み会の機会とか多いんですよね。
酒飲んじゃうとね、やっぱね、どうしても。
いや、待ってください。
はい。
いいですか。酒を飲むことがダメなのではなく、はい、
うん、
酒と一緒に食べてしまうのがダメなんです。
そうですね。それが根本的な。まあまあまあ原因ですね。太る。
つまり何が言いたいかというと、お酒を飲んで何も口にしなければいいんですね。できるか。
できるか。アホ。
それはね、体に良くないの
ね。皆さんの男子できなかった思い出について募集しています。
で
ないか。まあそういうことで今回はね、ちょっとやっぱそのいろんなまあ誘惑があるわけじゃないですか、我々。
うんうんうん、誘惑ね。
こう、いかにこう、健康に生きていくかっていうのが今回、だいぶ、
そう。
テーマにはなりましたけど、
ね。テーマになりましたけれどもね。あ、でも、一番大事なのは、健康とか筋肉じゃなくて、インスタなので。
そうそうだよ、そうだ、
今日の一番大事なポイントはそこなので。
はい、インスタ解説&、更新、今回のテーマは、果物ですね、秋の。
そう、果物なので、ぜひともちょっと皆さん、できます、アカウントできたらすぐ報告いたしますので、ぜひともね、僕らが撮った果物がどんな感じになってるのか、ぜひともチェックしていただければと思います。
お願いします。って感じで、で、なんだろう、で、インスタ我々があげるんですけども、まあ、皆さんから見つけた小さな秋とか、果物のこととか、もしあったらね、ぜひとも、気前寄りの方にお便りを送っていただければと思います。
はい。
もういいですかこれ言っちゃって。
はい。どうぞどうぞ。はい。
メールアドレスは、yorami.chi.clubi.gmil.com。こちらの方に直接メールを送っていただいても大丈夫です。インスタグラムなんで、画像をね、直接添付していただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。それと、あれ、メールフォームって画像貼れますか？
メールフォームは多分設定してないよね、今。
うん。
画像をアップできるようにはしてないよね。多分。ちょっと今見てないから覚えてないけど。
なので、インスタ部に、投稿する際は、ちょっと、さっき言ったメールフォームの方に直接いただけると。
うん、メールアドレスね。うん。
はい。YOR、もういいや、はい。
そう。でも、もしかしたら、フォームでできるようだったら、その設定もしかしたらするとかもしれないので。
まあそういうアップデートパッチ当たった時はまたねパッチ、うんうん、パッチノートを出すと思うんで、
そう、説明はちゃんと発表しますので、ツイッターとかね、はい、公式の方とか、うんね、ぜひともチェックしていただければと思います。
そうなんですよ、僕ずっと思ってたんですけど、
はい、
この番組って
はいはい
メールフォームとかブログとかメールアド言うの分かるんですけど、
はいはい。
その前にツイッターアカウントあること言ってなくないですか？
いや、ねえ。いや、あること自体は前から話はしてたけれども。
でも、我々の会話で全く出ないんですよ。多分1年
は出ないし、それこそさ、さっきも、インスタさ、共用みたいな話をさ、してたんだから、僕以外につぶやこうよみたいな。
ツイッターを共有しろよみたいなさ。
そうそうそう、気前よりのツイッターも共有しようぜって。
なんつうんだろう、なんか、我々、どっちかというと、こう、ツイッター映えする、こう、
うんうん、
番組なわけじゃないですか。
ああ、
そうですね。
だから、なんか、ここに来て新たな課題がまだ見つかってしまった。
まあでもね、じゃ今後はだからもうちょっとツイッターを活用してね、そうそう行くっていうのも、まあいいなので、まあツイッターのコメントでもね、別に、リプライで、友達していただくっていうのも。
ツイッター直接来ても全然ね、いい
です
よね。
そうそうそう。なので、ですね、ツイッターはですね、@きまより、kimayori。こちらで、ね、じゃんとやではいかないかもしれないですけども、つぶやきますし、これから多分、僕以外も、福くんとかね、八中くんも、ある程度つぶやくんじゃないかなと、インスタの報告とかもね、多分ここでもするんじゃないかと思いますので。
まあ、ただ、下ネタの DM を送るのはやめてくださいね。
そうですね、それは。
と思うんですけど、この番組聞いてる人。
そうね、そんな。
はい、ということで、で、あともう一つ、ね、メインフォームの方に行ってなかった。
はい、メールフォームね。はい。
そう、ブログの方、きまよりと検索していただいて、出てきた、サイトのね、右上のメールフォームのところで、直接コーナー選んで投稿して、全部構いませんので、よろしくお願いします。これなんか、だんだん告知が長くなるパターン。
いやー、告知長くなってきたなって思って、ちょっとやめとこうかなって思ったけど、せっかくなので、いつもの番組紹介。別の番組をね、紹介をということで、いつもね、ちょっと、まあ、ポッドキャストだったり、地上波のラジオだったりね、いろいろ、紹介してるんですけれども、今回は、ちょっと趣向を変えてというか、まあ、インスタをさ、やり始めるって話をしたから、うん、その、音声以外の媒体にも、入っていってもいいかなっていうところもあるし、まあ、インスタに、まあ、写真もそうだけど、動画の機能っていうのも、あるかなということで、せっかくなら動画の、コンテンツについてちょっと紹介させていただこうかなということで、今回は、小学生たちにはもう大人気の YouTube ですよ。
出ましたよ。
はい、YouTube の方にね、あのね、出ましたよ。
これですよ。
そう、やっぱりね、時代性にはやっぱり乗っかっていかなければいけないだろうということでですね、あの、今回はあの、ま、チャンネル単位で、あの、紹介させていただきたいことを思います。YouTube にはね、あの、いろんなチャンネルがあって、そこで、あのね、配信をしている方がいっぱいいるんですけれども、今回、紹介させていただくチャンネルがですね、トライリミテッドチャンネルということで、これが最近、あの、開設されたんですけれども、あの、主には、その声優さんたちが、あの、いろんなね、番組を、あの、やっている、あの、チャンネルなんですけど、もともとね、これが最初、そのサイド M の、あの、声優さんが、あの、一緒に番組やるよ、みたいな形で最初やってて、で、そっから、あの、最近はちょっとずつ番組増えてきてっていうことで、このトライリミテッドチャンネルで、中村英子さんの、番組が、始まったということでですね、そういう意味で、こちらのチャンネルの方、紹介させていただいたんですけれども、中村健知恵の足ですね、こちら。番組となっておりまして、結構ね、なかなか、あの、なんだろう、こう、まあ、声優さんの番組だから結構ワイワイガヤガヤみたいな感じで、その楽しいみたいなのが、うん、あの、結構多いと思うんですけど、こちらはその、毎回その、中村英子さんがその、結構著名人だったりとか、その、こう、結構その、その分野に対して、あの、造形の深い方を呼んで、その知識を、あの、番組内でね、あの、お話を聞かせてもらうっていう、結構、ある種でね、アカデミック的な感じの、番組にもなっておりますのでね。確か、初回はね、第1回は、多分みんなね、1回ぐらいは本読んだことあるんじゃないかなっていう、空想科学、
わー、柳田先生だ。
そう、柳田先生。多分好きな方多いんじゃないかなと思うんですけど、が、ゲストに出たりとか、2回目ではね、新日本プロレスの、永田博さんが、まあ、出てたりとかっていう、結構ね、その、なかなか、こう、普段、声優さんが好きだとかっていうのを、してる方だと、なかなか触れ合わない感じの、方も出てきたりとかしますので、なかなか、ね、その、いう、その、ちょっと、普段、その、声優さん番組に似てるけど、ちょっと違った方向の見たいなっていう方も、ぜひともこちら、ね、チャンネル登録とかしていただけたらいいんじゃないかな、とか、思っております。はい、ということで、紹介はここ。
一つだけ宣伝いいですか？
あ、どうぞどうぞ。
だいぶ前に僕やってた、青空アンダーガールっていうゲームがあったんですけど。なんか、結構前に、
はいはい、
リベンジャーズっていう第2期に入ったんですね。
はいはいはい。
で、今回、僕の大好きな声優さんの中田ジョージさんが、
はいはい、
声を当てているキャラクターが、今回実装されました。
ああ、そうそうね。
何の宣伝？
というわけで、SR を確保して、僕はとりあえず皆さんに宣伝したいと思うんで、ぜひ、今始めるとね、ただで、ね、一人 SR もらえるんで、まあだからといって結局 SSR 以外パーティーに組まないんですけど、ということで、面白い、なんかゲーム変わったんですよ。
いや、なんかね、僕もこの間さ、チラッと見て、あれこういうゲームだっけって思って。ゲームジャンル変わってね。
アイドルプロデュースしてたのに、なんか、急になんか、乱走を持って、よくわかんない生物戦ってるんですよ。
いやー、でもやっぱ、
んみたいな。
やっぱあれですよ、スクエニだからやっぱり。やっぱりスクエニだから。
もうなんか、ちょっと、まあ、嬉しいんだが、悲しいんだ
な。あれなんですよ。
まあ、でも、昔のゲーム性のものだったら多分無理だったんで。
あー、まあ、まあ、それはそれで、そう。まあね、スクエニはやっぱ、ただのアイドルものは多分興味ありませんみたいなところが、多分あると思うのでね。
ただの人間には興味ありません。
そうまあ、そういうことなんで、まあ、新しかった青のランダーガールズ、リベンジャーズ、まあ、もし、暇すぎて、まあ、死にそうだったら、ダウンロードして、中野ジョージの声を聞いて、ちょっと癒されてください。
そうね。まあ、じゃあ、合わせて、同じくスクエニアイドルもののアイドルファンタジーもね。
なんだよ、こいつ。ゲームしかしてねえのかよ、こいつ。
ゲームの、美味しいだろうみたいな。そういう人たちの集まりなんで、
ここ。はい。なのでね、ぜひともね、いろんな楽しいものがありますので、ぜひともチェックしていただければと思います。は
い、発着なんかないですか？大丈夫ですか？
僕なんもねえよ。
紹介したいことは。
シャドーバース、診断、アディショナルカード追加中でございます。皆さんよろしくお願いいたします。
あれでしたっけ、キクウシ様のお仲間たちが来たやつとまた別ですか？
ああ、そうです。あの、グラブルのコラボパックが今、あの、診断として出てて、うん、そう、グラブルの人気キャラたちが一緒にシャドーバースで戦ってるんですけど、
は
い、
うん、うん。
まあ、それのさらに追加カードが今来てるということで、無課金勢はすごくもう、泣いて毎日を過ごしております、ということ
で。もうあの、僕もね、よく、あの、薄い本でお世話になったキャラクターたちがこう、戦ってくれる。
そうそう。
なれねやばっか出してるんですけど、
はい、そうです。はいはいはい。はい、まあ、グラブル勢だった僕も
ね、
あったけど。
あんま使わねえんだけど、ただターンを出したいし、ボイスが聞きたい、うん。まあいいや、はい。
キャラ。
あ、僕、実はこっそりやってまーす。
あ、復帰したんだ。
あ、復帰したんだ。あ、クソゲーって言いながら、バハムートがいない環境に、やってまーす。
え、メーテラの声聞きました？
聞いたかな
ー。ね、エルフのメーテラのね、ボイスを聞いてみてほしいですね。これはシャドバでやっていいのかっていう感じのちょっとエロいボイスなんで。
嘘！ちょっとあの、すいません、ちょっとパック引いてきます。パック引いてきます。
ということでね。
ということで、もうちょっとね、あの、何か、あの、いろいろ収集がつかなくなってきたところもだいぶ大きいと思いますし、あの、なんでしょうね、あの、前回のあの3人会に続いて多分また編集がかかると思いますので。
そうですね。本当にすいません、本当。
あの、だいぶカットがあったので、多分ね、前回は。いやいや、あれはあれでよかったけど。そう。いや、違うな、あれは3人会じゃなくて2人会だった。僕と八中くんの回でしたね。
ああ、そうか。ああ、あったね。そんな。
あの回。もうなんか、あの、深夜で、まあまあ聞いてください、あれは。
まあまあまあ。
あの、とりあえず、あの倍を話してたと思っていただければいいので。
そうですね。
はい。ということで、じゃあ、あの、福くん締めてもらえ
る。はい、ということで、本日、留守で、ヘルスチェックをしていたのは、ただの病弱になり下がった北福と、
みんなの心に笑顔のデジタル連覇、デジデジと、
応援芸88シグマでした。
それでは、皆さんまた部室で会いましょう。
よろしくすんだよ。
さて。
じゃあ、メーテラーだっけ？
メーテラーですね。
動画で見れる？
あ、動画で見れますけど。
YouTube 見れる？
あ、YouTube とかあるんじゃないですか？ちょっと待って、僕腹筋していいですか？